都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの
ちょっと失礼、
林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
ね、はい、お願いします。まあまあ頑張っていきましょうね。
はい、はい、頑張っていきますよ。
ソロバン坊主と早瀬でやらせてもらってますけども。
は？何？
ソロバン坊主と早瀬でやらせてもらってますけど。
ソロバン坊主と早瀬でやってるんですか、この番組。
はい。ソロバン坊主と早瀬によるって書いてませんでした？説明文とかに。
書いてない、書いてない。いや、あれは多分若手放送作家の、
うん、若手放送作家のソロバン坊主。
違う違う違う。
ですよね。
それは、俺を省いてそうなのか、うん、じゃなくて俺と間違えてそうなのか分かんないんだけど。
いやいや、二人でですよ。
二人でってことは。
ソロバン坊主と早瀬で。
僕最初に名乗ったの聞いてませんでした、
うん、いや、あれですよね、
だからどうもから下り聞いて
ます。中目黒の、うん、なんか養成所の学校で、どうも東京新宿出身のソロバン坊主ですって言ってませんでした？
遡って過去まで変えられるのはちょっと腑に落ちないんですけど。
ミスター・チルドレンが大好きです。
もう一回言いますよ。
ソロバン坊主ですって言ってませんでした？
いやかましいよ俺の自己紹介バラすんじゃねえよ、恥ずかしいな。いや、
はいはい、
どうも、岸本ですって言ってますよね。
申し訳ない。
字数が全然違いますし。
申し訳ない。
うん。そろばん僕できないんで。
いや、いろんなところで岸本さんお金にがめついて聞いてたから、すいません、すいません。あ、申し訳ない。
そろばん弾く方で、ね。
そうそうそうそうそう。うん、だから、そろばん坊主かなと思ってて。
いや、違いますね。
やっぱ、そのちょっと自分の中で、あ、がめつい、あ、そろばん坊主だっていうのがちょっと、
違います。
自分の中で強くちょっとすいません。
違いますし、ソロバン坊主って何なんすか？
ソロバン坊主気になりますよね。ソロバン坊主じゃないですね。
まず違うっていうところは、先に言っときます。
ソロバン坊主っていうのは、京都府に出た妖怪なんですよ。あと兵庫県ね。
うん、まあ、その時点で違いますからね。
ソロバン小僧とも言うんですよ。
うん。
まあわかんない。本当に。まだわかんない。まだソロバン坊主かなと思ってる、岸本さんのことは。
あ、そうですか。
まだね。
まだ疑ってる。うん、
寂しい道端の大木の影で、人の気配もないのにパチパチチャラチャラとそろばんを弾くような音を立てて人々を驚かした。
いや、驚かねえだろ。
なんだろうと思って大木の後ろへ回ると音は不意に消える。変だなぁと思いながら首をかしげていると、また不意に向こうで音がする。うん、音だけで人前に姿を現すことないという、音だけの妖怪はいくつかあるがソロバンの音というのは珍しいというような、まあ妖怪なんですよ。
実在もないんだ。その
違うんですか？
実体もないぐらいの、
うん、
音だけで俺判断されてる
の。じゃんじゃらじゃらとパチパチチャラチャラ。
はいはいはい、違います。
あ、違うんすね。
全然違います。
あ、申し訳ない。
実体ありますし。
あ、
うん、
そっか。
二度と間違えないでいただきたい。
すいません、すいません。でもまあ、そうじゃないかなと思って、うん、もう一回疑い出したら、もうそうだって思っちゃうじゃないですか。
切りないよね。
うん。うん、そうそう。だから、ちょっと一回ね、
うん、
もう疑っちゃったんで。
まあ、もしかしたら俺がスマホケースをこうパチパチしてる音がそう聞こえたとかね、うんうん、あるかもしれないですけど。
は？
違いますよ。僕じゃないんでね。
はい。はいはいはい。すいません、間違えちゃいました。次からちょっと気をつけます。
次から、
はい。
二度と間違えないようにお願いしますね。
はい、気をつけます、はい、気をつけます、すいません。ちょっとじゃあ、普通にね、都市伝説、いきます。
はい。
教えて、都市伝説。
はい。
はい、ちょっとすいません、喉がね、ちょっとぶっ壊れてて。
なんですか？
出ないんですよ。
調子悪いんですか？
ちょっと調子悪いんですよ、うん。僕らがまあね、気になっている都市伝説を話させていただきますよというような、
はい。
はい、
そんなコーナーでございます。
なんですけれども、
うん、
何の話をするか、いきます。ピザ爆弾。はい。
ほう。
ピザ爆弾って聞いて、まあ、うん、詳しい人は、
うん、
あ、ピザ爆弾の話すんだとはなると思うんですけれども、
うん、
全然詳しくない人は、
うん、
ピザ爆弾、何それ、海外のファミリー向けのなんかコメディアニメかなんかって思っちゃうと思うんですよ。
そうですね。うん、もしくは、まあ、キムタクの主演のヒーローっていう。ドラマの中でなんかそんなくだりがあったような記憶がありますけどね。
ピザ 爆弾に
見立てて、ピザ屋の格好したやつが入ってきて、うん、煙が出てきて、うん、これ爆弾だみたいな話があるっていう。
最悪、何それ、怖っ。
そんな話があって
、聞いたこと
ありますけど。
あ、でも全然そんなよりも。
それじゃない。
うん、全然怖いっす。
キムタク出てこない。
出てこない、出てこない。
うん。
ちょっとじゃあ海外の話なんですよ、これね。
はいはいはい。
2003年8月の28日、アメリカ、ペンシルバニア州、エリー湖に近い PNC 銀行で銀行強盗が起こると。
うん。
銀行強盗事件が起きるとね。
うん。
犯人は、ピザ配達員のブライアン・ウェルズ、46歳。
うん、
なんですよ。
46でピザの配達員、うん、
配達員、
うん。
これ30年以上続けてるんですって。
すごいじゃん。
だから16からずっと、ベテランです
よ。プロ中のプロじゃ
ん、うん。プロ中のプロですよ、うん。もうそこいらの地図全部わかりますみたいな感じなんでしょう。
うんうん、
でもその人がですね、
うん、
なぜか銀行強盗するんですね。
急に？
急に、
うん。
で、ブライアン・ウェルズはですね、午後1時47分にピザの配達に出たんですって、
うん
うん、で午後2時20分に銀行に着くと、銀行の窓口の銀行員に手紙を渡すんですね、
うん、
そして杖を改造したライフルを突きつけ、25万ドル出せと要求するんですよ。
お
ー、うん、
25万ドル、
そうそう、に結構な大金ですよ、まあ、100円としても2500万、まあまあ、
当時のねレート分かんないけど、
うん、分かんないけれども、うん、まあそんぐらいの値段をね、
うん、
出せって言うんですって、
うん、
で銀行員はこっそり警察に通報するんですよ、
うん、
それとともにこれしか用意できないって言って8000ドルをウェルズに渡すんですね。
ある分というか、
うん、ある分、うん、今ある分ということで、うん、ちょっと少ないですよね、
うんうん、まあまあ、25
万ドルに比べたらね、
それはね、
うん、でまあそういったことがあってちょっと戸惑ってんのか、
うん、
落ち着きがなかったんですよ、ウェルズはね。あー、なんでだよーみたいな、あーみたいな、しかもしきりに時間を気にしてるんですって。
うんうん
うん、なぜだろう、
なんでだろうね。うん、まあまあでも、そっか、すぐ来るかとかね。
ああ、確かにね。
思ってるとかあるかも、うん。
で、午後2時28分、銀行から逃亡したブライアン・ウェルズは、うん、なぜか、ハンバーガーショップに立ち寄ってるんですね。銀行ごとした後に。
悠長な。
うん。
相当腹減ってたんかな。
花壇の、中に入らずに、花壇の中をなぜか探っていて、うん、再びそのまま逃亡すると。
謎の行動ですね、
うん。謎の行動なんですよ。うん、しかし、通報を受けた警察が、まあその、4分後、2時32分に到着して、ブライアン・ウェルズを包囲するんですね。お前かと、
うん。うん。
お前が銀行としたんじゃろうと。
うん。
もう包囲するんですよ。
岡山弁だったけどね。
なんじゃとって。なんじゃとこら。
ペンシルバニア州ですよね。
ペンシルバニア州。
場所は。
うん。なんじゃわれこらつって、ぶち回すぞみたいなこと言うてんですよ。
うん。うん、
で、ブライアンはまあ、あっさり逮捕されたんですよ。
おお、そうなんだ。
うん。逮捕されるんですけれども、
うん、
そこでブライアン・ウェルズは奇妙なことを、まあ、口にするんですね。
奇妙なこと、
うんうん、俺に首輪がついてるだろ、この首輪には爆弾がついている、もうすぐ爆発する、叫ぶんですって。
ほうほうほう、
え？ってなりますよね。銀行強盗を言ったやつの首に、
うんうん、
まあ、首輪型の時限爆弾がついてると。
なるほど。
ほんで、それがもう爆発するって言うてんすよ。
うん、爆発する。
で、これおかしないみたいな。
ね。
ことなってるんですよ。ね、どういうことって。
なんかさ、
うん、
人質につけてるとかで、
うん、
盾にするとかな、まだしもね。
う
ん、
そうそう、
自分がつけてるのが
いい、ね。そうなんですよ。犯人がつけてるっていう。うん、どういうことってなって、
うん。
で、まあ聞くと、ブライアン・ウェルズが言うには、ある家にピザを届けに行ったんですって。
うん。
ね。
うんうん、
普通通り。したら、その客に、銃を突きつけられて、
うん、
この時限爆弾付きの首輪をはめられたんですって。
ほう。
うん。で、
災難だ。
ウィルズはこう言うんですって、はい。この首輪には時限爆弾が付いている。これをつけた奴に銀行に行って、強盗してこいと命令されたんだ。
うん。
その金を持ってきて帰ってきたら、爆弾を解除してやると言われたんだ。俺は被害者なんだって叫ぶんですよ。
なるほど。
うん。要は首に突きつけられた、
うん、
突きつけられて首につけられた爆弾が爆発ね、させないために銀行強盗行って25万ドル出せって言ったんですね。
もうアニメみたいな展開ですね、う
ん。いや、ブライアン・ウェルズ自身も被害者なんだと、
うんう
ん、そこで警察に言うんですよ。なんですけれども簡単には外せない仕組みになってたんですよ。
まあそれはね、うん、外せんなら外してるだろうしね。
むちゃくちゃ機械とか爆弾とかに詳しいのか、コードが仕掛けられていて誤って処理すると爆発するんですって。
うんうん、
普通に外すんじゃダメだと。
いわゆるもうあれだよね、うん、時限爆弾、時間が来るのプラス無理やり外すのも不可能と。
そうそう、まあ コードでね、赤イコールとかなんたら
かんだ
ら、う
ん。なんかありますよね、よく。
うん、なのか、それともなんかその数字を当てはめるのかね、わかんないですけれども、うんうん、まあそういったもので、もう誤って処理すると爆発する。うんうん、
下手に手は出せない、
うん。なおかつどれぐらい爆発するかもわかんない。被害もわかんないから。
そうね。
うん。だから、まあ、当時のニュース映像が残ってるんですけれども、
うん、
そのブライアン・ウェルズっていうのが、まあ、なんかね、壁にもたれかかってて、車かなんかにもたれかかってて、それをもう囲うように、結構離れたところからピストルを向けてるみたいな感じですね。
うん、ほうほうほうほう。
要は相手のライフル持ってるんで、杖のね、改造した、うん。で、みんなが離れていって。で、警察はすぐにこの爆弾処理班を呼んだんですね。
まあ、そうだろうね。うん、
そうそう。
分かった時点でね。
どうもできないからということで、うん、なんですけれども、爆弾処理班が到着する3分前、
うん、
首輪の爆弾が爆発してしまって、ブライアン・ウェルズは亡くなってしまうんですね。
おー、間に合わなかったんだ。
爆死するんです。
うん。
うん。で、ブライアン・ウェルズの最後の言葉は、ピザ屋の店長に連絡させてくれ。だったと。
ほー。
うん。
最後まで。
そうなんですよ。
バイトや。
うん。明日休みます
ってことだよね。すいません、今日行けないです、うん。
長期休暇しますかもしれないですけど、うん、まあ、連絡させてくれが最後の言葉。
そうだよね。
うん。その後、ボーンと爆発する。で、この、爆破事件っていうのは、生中継で放送されてたんですよ。
うん、
要はカメラマンとかうわーっと消えて、もう取り囲まれてるのを四方八方からカメラで押さえてるんですね。
生放送で。
うん、そう、うん、生放送でね、
うん。
なんで、この爆発の瞬間っていうのがもうテレビに流されて、
うん、
まあ当時の全米に衝撃を与えたっていう。
そりゃだってもう、うん、今だってさ、緊急生中継でそんなにしたら見るもんね。うん、
見る見る。で、うん、爆破して、たんですけれども、そのまあ映像が世界中に流れていて、
うん、
で、ネットとかにも拡散されちゃったんですね、
うん、
だから消えずに未だに残ってるんですよ、
はいはいはいはい、
この爆発映像っていうのが、
うん、
ちょっと今回それをね、
お
ミスター岸本に、
あ、僕が
ソロ版小僧にも見てもらおうかなと思ってまして、
僕は何特典つければいいんですかそれに何をすればいいんですか、見ればいいんですか、とりあえず、
はい
はい、
はいはい、ちょっと見てもらいましたけれども、どうでしょう、
はいはい、見ました、見ました。
うん、
もう、あれですね。
うん。
綺麗に、人って割れるんですね。
うん、まあまあまあまあ。だから、それだけ、まあ結構な火薬を積まれている強い爆弾だったということですよね。
まあそうだね、一人分ぐらいな感じだね。しかもちょうどなんか計算されてる感じがする。
そうそうそうそう。バンと爆発して。
うんうん、
まあそのまま、当たり前ですけども、絶命してしまうというような、
まあね、
うん、爆死してしまうというような。
なんか、逆に、あれだよね、うん、リアリティあるんだけど、
うん、
人形が破裂したように見えるというか、
うん、
なんかもう、本物なんだけど、嘘くさく見えるみたいな、うん、なんか、
すごい
あるよね。
うん、
だから、あんまり、なんていうの、うわーってなんない。う
ん、なんない、なんない。
あ、ぐらーとかなんない。
なんか、あれですよね、確かにその、ほんまに、亡くなった人の画像とか、なんか出てるじゃないですか、
うん、
ネットとかに、
うん。
それ見たら、ね、あれなんか人形よりリアルじゃないなと思いますよね。
そうそうそう。
うん、顔の青白さとか。
変な感じ。
うん、そうそう。まあそれに近くて、
うん、
作り物かなって思うんですけど、
まあ
これが本物の。
ね、なんでしょ、
うん、ちゃんとした。
生中継だもんね、そうそう。
ちょっと調べてみていただければ、ピザ爆弾とかピザ爆破とかっていうタグ出てくるんで、うん、ちょっとまあ調べてみてください。いただきます。結構グロテスクなんで、調べるときは、
そうだね。
見るときはちょっと。
どの角度で見るかでだいぶ違いそうだからね。ね、うん、
どれで見るかはね、うん。まあちょっとだから、うん。
まあ、
ちょっと覚悟して、覚悟してみていただければ。
はい。
っていうようなものなんですけれども、まあまあ、これでまあ、当たり前ですけど、終わりじゃないですよ。
そうだよね。
誰が仕掛けたか。
そこだよ、一番、
う
ん。
っていうの。
まあ、ドラマで言うなら、こっからが面白くなってくるところでしょ、
う
ん、
まあ、そうですね。そう、うん。まあ、当たり前これで終わりじゃないと。
うん。
うん、翌日の8月29日。
うん。
うん、事件の捜査は FBI 指揮のもとで行われるようになると。
うん。
うん。でですね、実はブライアンは、
うん、
ブライアン・ウェルズは9枚もの犯行指示書を持ってたんですね。このようにやれというような。
はいはいはい。
うん、犯行指示書を持っていて、うん、その指示のもとに行動していたことが判明すると。
まあそうだろうね。うん、なんかしら指示ないと、そんな具体的にできないもんね。
そう。じゃあ誰がこの犯行指示書を渡したのかとか、その犯行指示書、
うん、
に基づいて何かその犯人と繋がるようなものはないかというふうに調べていくんですけれども、
うん、
証拠らしい証拠は何も得られないんですね、
うん、
そこからは。なんで行き詰まってしまうんですよ、
うんうん、
あ、もうダメだ、もうどうしようもねえと、
うん、
要は一人しかいないわけですから、
証人というか、ね。
証人というかもうそう、うん。で、その方も亡くなってるわけですから、ね、もう証拠も何も残ってないし、もうどうしましょうってことになってるんですね。なってたら、
ね、
うん、その1ヶ月後ですね、9月の20日、うん、ある警察官から一歩の連絡が入るんですね、
うん
うん。ウィリアム・ロース・スティーンという男性から冷蔵庫に死体が入っているという通報を受けるんですよ。
うん、
警察がね、
うん。
で、そのウィリアム・ロース・スティーンという方の家を訪ねると、冷蔵庫の中から死体を発見すると。うん、言われた通り死体があったと。うんうんうん、遺体はジェームズ・ローデンという男性で、
うん、
この、電話してきたウィリアムの証言では、ウィリアムの知り合いの女性、マージョリー・アームストロングから連絡があって、ウィリアムはマージョリーの家を訪ねたと。
うん、
すると、マージョリーの恋人、ジェームズ・ローデン、あれですね、うん、冷蔵庫に入ってた人。
冷蔵庫に入ってた死体ね。
ローデンが、うんまあ、死体の方が浮気をしたと。
うん
うん、だから、マージョリーは射殺したんだと。
うん、
撃ち殺したと、
うんうん。
で、その死体を処理するようにウィリアムに頼んだと。
うん
うん、でもウィリアムは死体処理した後に、
うん、
これマジいいことやっちゃったなっていうことで警察に通報したんですね。
ああ、だからそれを、うんまあ、冷蔵庫に入ってたって言って、
う
ん、
そうそうそうそう、ローデンを、
まあ、ちょっとごまかした
じゃないけど入れちゃったって、うんうん、まあ入ってるって言ったんですね、うん、まあ入れたのは自分ですけども、うんうん、で話して実はこういうふうに命令されたっていうのと自分はしてしまったということもまああって、う
ん、後悔の念があって
ってことね。そうそうそう、もう恐怖で怖くなっちゃってということで、でウィリアムは死体遺棄の容疑、
うん、
でマージョリーという女性は殺害容疑ですね、射殺したから、
ねうん、
で逮捕されたんですよ。ででもそもそも FBI は、
うん、
爆弾や改造銃を作る技術を持っている人間を探していて、
うん、
その中の一人がウィリアムであると踏んでたんですって。もしかしたら、このピザ爆弾と何か、
うん、
うん、関連があるかもしれないねということで、もともとちょっと目をつけてたんですよ。
はいはいはい。
そのウィリアムから連絡が来たもんだから、ちょっとびっくりしてたと。
うんうんうん。別件でね。
そうそうそう、うん。しかもですね、ウィリアムの自宅を調べると、その爆弾やら改造銃やらを作る作業場があるんですね。
あ、もうもう。
うん、あ、ここで作ったんちゃうかなんてね、うん、思ってて、
かなり近づいてきた感じするね。
で FBI のプロファイリングによってですね、この技術者、
うん、
ウィリアム、
うん、
主犯格マージョリー、
うん
うん、で実行犯でそのピザ屋の、うん、あの爆破した人、
爆死した人、
うん、あブライアン・ウェルズの3人による一連の犯行だと確信したと。
うん、
要は、ピザ屋のやつもこれ仲間じゃねえかと。
うん、グルだってことね、
うん。グルじゃねえか。っていうことで、あの、捜査を進めたんですよ。
うん。
うん。で、マージョリーに尋問した警察曰く、
うん、
マージョリーはむちゃくちゃ IQ が高いと。
うん、
むっちゃ頭がいいんですって。
うん、うん。
で、なおかつ冷酷な人間であると。
うん。
で、マージョリーの身辺について洗い始めると。すると、うん、マージョリーは過去に二度結婚したんですけれども、二度とも夫が不審死してるんですね。
あらあらあら。
うん。
はいはいはい。
1984年、当時付き合っていたボーイフレンドを、またここでも撃ち殺していると。
うん。
ただ、正当防衛が認められ、無罪となっているんですよ。
うんうん。
うん。まあ、そういうことがあって、ちょっとおかしいんじゃないかと。
うん。
思ってたんですけれども、自白しろ、自白しろって言ってたんですけれども、あの、ウィリアムの方がですね、亡くなってしまうんですね。白血病で。
ああ、それは殺されるとかじゃないんだね。うん、
別で、刑務所に収されていた、
ね。はいはいはい。
ウィリアム、家に死体あるよって言った
んですよね。うん、ね、うん、
が、白血病で亡くなってしまったと、
うん。
で、亡くなってしまって、でもマージョリーだけになっちゃったんですよ。ちょっと疑いが引っかかっているのが。
ねう
ん、で、まあそういうのもあって、どうしようかと思ってたら、逆にマージョリーから、
うん、
こういうのどうですかっていうふ
う
に、話が来るんですね。っていうのも、マージョリーは弁護士を伴って、うん、捜査官に刑務所の移動をしてほしいと。
うんうん、たまにあるんだよね。
そうそうそう、うん、なんかちょっといろいろ悪いね、
うん、
劣悪な環境だとかいうので、
うん、
まあちょっと移動してほしいと、
うん、
でただじゃないよと、
それ相応のなんかをみたいな、
有力な情報を提供するよって言うんですよ。
ほうほう。
いやもうそれ犯人っていうかや
って、もそれしか知らねえじゃねえかってね、
う
ん、多いよね、
っていうふうに持ちかけると、
うん、
でマージョリーはウィリアムにね、
うん、
爆弾を作らせて、
うん、
恋人のローデンは情報を漏らそうとしたため、撃ち殺したと自供するんですね。
おー、やっぱりじゃあ、犯人じゃん。
犯人ですよ。
うん、
で、これで、マージョリーを、これ、起訴できるかなと思ったんですけれども、
うん、
精神鑑定の必要を訴えたため、マージョリーは起訴には持ち込めなかったと。
出たよ。
またよくあるやつ。
そのパターン。
よくあるやつ。
IQ 高いやつやるやつ。
IQ 高いやつがいるやつ。よく映画でもありますよね。バカなふりして。ね、みたいなのがあるんです。ある。まあ、それをしたんですよ。このマージョリーもね。
うん。
うん、で、再び捜査が行き詰まってしまうと。
うん。
なんですけれども、2007年、ブライアン・ウェルズ、最初に首バーンなった人、
うんうんうんうん、
の幼馴染の娼婦から、
うん。
二、うん、人で、ケネス・バーンズという男の家に行ったのだが、そこにマージョリーがいたという証言を得るんですね。
うん。
そのブライアン・ウェルズと娼婦で、二人で、うん、ケネス・バーンズ男の家訪ねたらマージョリーいたよって言って。だこのケネスを訪ねれば、この事件のこと分かるんじゃねえかということで、うん、ケネスのとこに行くんですよ。
はいはい、はい。
うん。したらケネスがこう言うんですね、警察に。自分の刑を軽くしてくれるんだったら全部話すって。
うん。
言うんですよ。
先に？
そうそうそうそう。
うん。
あ、これはもう、あらましがすべて、
ね、確信を知ってる、
ね。確信知ってるぞと、
うん。
これはいけるぞってなるんですよ。うん、で、ケネスによると、主犯格、マージョリーを筆頭に、
うん、
ウィリアム、ウェルズ、そしてケネスの4人は仲間であった。やっぱり仲間だった
し、みんながね、
グルだったと、うんうん。で、ウェルズは配達途中、ウィリアムの家に行き、マージョリーに偽物だからこれって騙されて、首輪の爆弾を装着されるんですよ。うん、こう偽物偽物と、うんうん。フェイクだから、つって。びっくりするでしょつってつけられたら、その後に、うん、これ本物だよ、本当は。
うんうん。やめろよ、とか言ってたら、うん、いや、それマジだから。
これマジだから。そうそう。うん、これ本物、これ
マジのや
つやから、みたいな。
爆発するよって。
そうそうそう。で、うん、そこで犯行指示書を渡されると。
じゃあ仲間を裏切ったわけだね。
そうなんですよ、
うん。
で、ブライアン・ウェルズは、まあ銀行に向かって、それからまあ、
知っての通り、
まあ、そうそう、うん、お金奪えなくて、
うん、
8000ドルしか奪えなくて、まあ、爆死してしまったと、
うんうん。
で、お金がね、8000ドルしか奪えなかったことにびっくりしちゃって、
うん、
マージョリーたちも逃走したんですよ。その近くにいたんですって。
ああ、
うん。
いや、割に合わねえと。
そう、現場にいたんですけど、逃げたと、
うん。
で、マージョリーたちは、まあ、事件に関わった自分たちは、まあ、ウェルズがね、爆死したから、うん、自分のところに捜査の手が届くとは思ってなかったと。
うんうん
うん、で、それが、もうそういったケネスの、そういうような、その、言葉を元に、まあ、起訴して、再び、
うん。
2007年7月にマージョリーを起訴して、終身刑が言い渡されたと。
うん、
で、これが、これで終わりかな、と思ってたんですけれども、
うん、
このマージョリーは未だに、私やってませんって、
言い
張ってる。無罪ですって言い張ってるんですって
。
ケネスがはめた。で、ちなみになんですけれども、ケネス曰く、最後に爆死した、ブライアン・ウェルズに対して、マージョリーが言い放った言葉を、
うん、
って、その言葉が、爆死後にこう言ったんですって。使えない男ね、って言ったって。
うわぁ。冷酷な
冷酷なんですよ。顔見たくないですか？
女が主犯というか、
ね、マージョリー・アームストロング、うん、見たくないですか？
見たい見たい。うーわ
ぁ。もう、やるやん、の顔。
これは分かりやすい。
うん。
これ悪だよ。ね、俺一発で分かるわ。
ね。
うん。こいつだって言うとも犯人。
いや、そうなんですよ。ブライアン・ウェルズを、まあ、爆死させたマージョリーっていう。
へぇ、
はあ、こんなんがね、映画じゃなく本当にあるんですね。
これ元にだから作ってるドラマとかね、うん、結構多いんだろうね。
あると思います、それは。
うん。
うん、ビビりますわ。いや、もし、自分にね、
うん、
その、爆弾付きの首輪つけられて、
うんうん、
ちょっとお前行って25万ドル取ってこいって言われたらどうします？
いやー、どうするかな。
銀行ごと。で、杖を改造したライフル銃だけがあって、手元には。
うんうんうん、俺もう諦めるかもね。すぐ。で、その杖を持ったやつで、うん、はめたやつを殺しに行くから。
うわ、怖っ。
復讐に走るから。
脅したりできなかったのかなと思うんですよね。ライフル銃で。
ね。
うん。
そうそうそう。なんか、もっとやりようありそうな気するよね。
うん。
あともうすぐ、だって自動で爆死はさせらんないわけじゃん。うん、自動っていうか、コントロール、
うん。
リモートコントロールじゃないから。うん、ってことは、警察に逃げ込んで、
うん。解
体してもらうとか、
うんうん、
なんかそっちの方がまだ生存率上がりそうだけどね。
言うてだってあれじゃないですか、趣味程度で爆弾作ってみたり、
うん、
改造銃作ってみたりってしているような男の人じゃないですか、
うん、
その人のもんだったらなんか外せそうな気するんですけど。
そうだよね、
うん、そうそうそうそう。で3分後に爆死した3分後に来たって言ってたから、うん、
ね、
そういう爆弾処理班が、
ね、間に合う方法もあったんじゃないかなとかね、うん、
でもつけられて
パニックなるかな、うん、
パニックなって、でこれやれってやったら助けてやるって言われたらやるかもな、やる
かな、
うん、
もうパニックなりすぎてそんなんできないがね、頭使ってこ
の、うん、
ピザのパイ生地で包むとかそういうなんかバカな行為でどうにかしてようとか思うのかな、
うん、いやどうなんですかね。で最後のそのピザ屋の店長に連絡させてくださいっていうのも、
で も,、
ね、
でもいい人そうに思える、
うん、どういう意味で言ったのか、今までありがとうございますって30年間も ね包みさせてもらってるとこだから、
か
今までありがとうございますっていうふうに言いたかったの、それともちょっと長期休暇お願いしますって、ね、うん、勇気お願いしますっていうのか、
あとはあれだよね、お店の悪いとこ指摘するとかね
最後にね、
最後にね
、うん、掃除した方がいいとか電話はすぐ取った方がいいとか ね、うん、
わかんない、なんだろうね、でもやっぱ感謝臭いよね、
うん、
なんとなくだけど、ね、うん、
決まってます、一番最後に、
うん、
まあ、こういう事件事故とかでいいっすわ、じゃあ、
うん、
あの最後にちょっと感謝しようって思ってる人、
うん、え、人、
人、
人に、誰かに
多分言うでしょ、誰かに
連絡、
そうそう、連絡する、連絡していいって言われたら、
あー俺しないと思うな、
え、最後誰かの声聞
きたいって思いません？最後に、いや思うかもしれないけど、うん、した方が、
うん、
あっちにトラウマを植え付けるような感じがして嫌だ。
じゃあもう自分が死ぬ時も相手のこと考えちゃうんですか？
黙って死んでくタイプだな。
猫タイプ？
うん、そうそうそう。いや嫌かなと思って。もう死ぬ前に連絡くんのとか。
相手のこと気使う？
いや多分俺
は思う。あ、ほんますか。じゃあかけてきていいっすよ俺は。話にするからまた。
何の話すん
の？かけてきていいっすよ。あ、そうっすかって。
もうちょいだから、爆発まで。
ああ、ま、どこでするんすか、ちょ、見行きますわ。
東京タワーの近く。
あ、オッケーオッケーオッケーオッケー。
これです。
じゃあ、行く。ドーンって。
移動中ね。
あららら。
自転車乗ってるぐらいね。
あららららら。してきていいですよ、じゃあ。僕全然そんな、何も感じないんで。
いや、そう、連絡とかするそもそも。
僕はまあ、奥さんいるから、奥さんにしたい。最後はね、声聞きたい。
ああ、そうか。うん、
それはもう、相手がどう思おうがとか、もうエゴでもいいから、う
ん、まあでも最後に一個は叶えたいみたいなのあるだろうね、
うんうん、聞きたい最後に、
ちょっと待ってみねえとな、うん、なんとも言えねえけど、
全然じゃあ僕お願いしますよ本当にいい体験できるわそれは、
なんだろうな、最後ね、あがきとしてね、そうそうそうそう、なんかっていうのはあるかもな、
ありがとなって
俺多分何言えないと思うよ、なんかそういう、
いや俺に言えや、
そういう気聞かないで。
今まで。
あのさ、みたいな。
編集とアップ、ありがとな、って。
お前が言われてえから、多分俺は多分そういうの言わずに、もごもごしながら死んでいくと思う。
編集の。
言いたいこと言えずに。
毎度毎度、お菓子と飲み物用意してくれて、ありがとな、ドーンって。
それじゃあ約束するわ、爆発するときには言うよちゃんと、爆死する際
は、うん、お願いします、
うん、それでクリアできるなら、なんか
全然いいっすよ、ドーン
なんで俺だけ爆死することになって
どっちかっつったら岸本さんでしょ、恨み買ってんの、
いやそんなことないでしょ、
ほんますか、
うん、まあでもつけられす、いや俺つけられないな多分、
え、
信用しないから、
ああ、
その騙されてとかまあないな、
ま
ず、
まあ確かに
力づくならあれだけど、
うん、まあ確かに女性ですしね相手ね、
うん、
うん、アンジョリー・アームストロング、でも強そうな名前ですよ、アームストロング
って強そうだったし、
うん、顔も怖いし、
でもあの顔は俺近づけない
まあね確かにね、うんうん、っていうのはね、ちょっとまあ、ね、映画でありそうな
事実
なん
で分かるね、
話、
うん、
うん、
ピザ爆発事件、
うん、
ピザ爆発じゃねえか
まあでもピザ爆発っていうの出てくるんです、なぜか。
あ、そう、うん。
ピザ屋が爆発したから。
ああ、そうね。
矢を抜いてピザ爆発になってますね。
うん、という事件のお話、はい。
ちょっと調べてみてください。あの、
そうね、
動画とか。
動画だとちょっとね、
うん、
そういうのが嫌いな人は
あんま、ちょっと覚悟してみた
ら。おすすめできない。
まあ確かにそうですね。うん、はい。というのはまあお話でした。以上です。
ありがとうございました。